TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、滝沢純と
ワンコの
今日は二人でお届けします。
はい、しおりさんはお休みです。
はい、お仕事の都合でお休みです。さて、はい、また久々に二人になりまして、
ね、しかもちょっといつもと私
ポジションが違うんですけど、
はい、いつもね、純ちゃんの隣に座って、うん、向かい側にしおりさんが、ね、いてね座ってるんですけど、
そう、収録中にわんこちゃんの顔を見るのは本当に久しぶりです。
ね、ちょっとね、私目のやり場に今
なんで、なんで私今日そんな変な格好してないけど、普通ですけど。さて、夢かな放送局145回目、
はい、
配信スタート日が10月24日、10月の最終週かと思いきや、そうじゃないんだけど、ほぼ最終週みたいなところで、
まあ、この次の週がね、もう月曜で終わりだ。
そうなの、短いのにね。今日10月24日が、はい、トリコロール記念日。
トリコロール、
あのフランス国旗ね。
あ、
うん、赤白青、
なんか今チョココルネ
チョココルネ、トリコロールだけ、あれコルネじゃないの、
ただコルネだ。
そう
全然
合ってないね。
絶対合ってないけど、食べ物を思ってしまった。
トリコロール記念日が、
うん、
1974年、あ、1974年じゃ新しすぎるよね。1749年、
超最近じゃんって。
そう、ちょっと私手元のメモも置いてきたので、あれした年代が分からなくなってしまいましたが、
トリコロールの日、なあの国旗になった日ってこと、
あれを国旗と定めた日が10月4日、その千何百何十何年だかの、ごめんなさいね、10月24日。
その前からフランスはあったの？
フランスという国はありますよね。
あったけど、うん、じゃあそれまではどんな国旗だった
の？あ、それまで、その前の国旗は知らないわ。
国旗って国ができた時に決めてもずっと変わらないんだと思ってたんだけど、途中で変えるのありなの？
これがフランス革命の後に、
あ、フランス革命、
フランス革命で市民たちがつけてた、なんだか 帽子、青と赤の帽子をつけてたのかな、うん、それに、まあ、あるお家のシンボルカラーであった白を入れた、その3色を持ってフランス国旗にしよう、3色旗にしようって定めたのが10月24日らしいんですよ。
その前が気になる。
でもこれもなんか諸説あるけど、あんまり定かじゃないみたいな、いろんな書き方をされてるので、
そ
う
だ
ね、
なんかそれ、うん、その説が有力だけど、本当にそうかどうかはわからないみたいな感じ
ね、なんかもっとちゃんと文章残してそうな感じなのに意外と曖昧なんだよね。
国旗適当？
それはないと思うよ。
この色良くないっつって決めてる可能性もある。
いや、だってそんなこと言ったら、あのフランスの国旗の影響を受けてイタリア国旗とか決まってるんで、
あ、フランス、あの3つの色を使ってやるっていうのは、うん、フランスが元祖なの？
あ、じゃない、その前にオランダ国旗があるみたいです。
オランダが先なんだ、うん、なんかみんなが真似し始めたの。
いやいやいや、
やたら多くてさ、うん、ややこしくてやめてほしいんだけど、
ね、あの横島だって、
ね、横側の長いやつ、
そうそう、ね、フランスは縦なんだけども、そんなトリコロール記念日で、でも今日は私たちはどっちも全然違うものを着ています、うんうん、まあいいよね、そんなことは ね、
日本はね、もう赤い丸があるだけだし。
これなんかそのことについて大つ熱く語っていたけれども、まあ今日はこの番組ありますので、
はいはい、トリコロールができた日なんですね。
です。
フランス国旗、
フランス国旗ですね、うん、まあ、フランス国旗というかトリコロール、あの3色がトリコロールということなので、うん、まあ、フランス国旗に限らずですが、トリコロール記念日10月24日から配信スタートということで、夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さてさて、
ほい、
前回と前回2週にわたって夢かな名作ライブラリーで
やりました、ね、
手袋を買いにやりましたね。
懐かしかったし、
こう気持ちが美しくなるよね、ああいうね。
私たちの汚れた心が
ちょっと現れるような
されまして、
そう、で、まあ、そんなリスナーの方たちにもそんな風な気持ちを持っていただけたのかしらって思うくらいに、お便りをたくさんいただきまして、
うんうん、そう、なんか放送開始と同時ぐらいにもうどんどん
来ましたね。
お便りが、名作ライブラリー始まってから毎回すごいお便りをいただいてますよね。
なんだろう、私たちにあれは合ってるってことかしら、
うん、なんかこれまでにない反響具合に、うん、
ちょっとびっくりしました。
ちょっとビビって
で、割とこうこんなの読んでくださいっていうのもあったらお伝えくださいねっ
って言ったらもうどんどん来るわ来るわみたいな、
リクエストがちょっと溜まりすぎてい
つ消化できるやろ、こなしきれないです、
徐々にやっていきたいと思います。ありがとうございます、はい、皆さん本当に。
本日はですね、はい、お便りを紹介していきたいと思います。
ありがとうございます。
お願いします。私がやります。
紹介してください、
は
い、
ますではまず埼玉県にお住まいの紫の天さん、
はい、
ワンコさん、じゅんさん、しおりさん、こんばんはでいただきました。夜聞く方なんですね。
なるほど、
はい、いいですね、夢かなライブラリーすごく耳に心地よくて聞きやすい。さすが声の仕事をされているだけのことはあるなと思います。ワイワイガヤガヤなガールズトークとのギャップが絶妙です。なぜかガールズトークの後ろにハテナがついています。
ちょっとそういうところは読まなくていい
ちょっとこれね、私引っかかっちゃったんで今言ったんですけど、だんだん喉に優しくない季節が近づきつつありますね。皆様気をつけてお過ごしください。たくさんのリスナーさんのためにもということでいただきました、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
耳に心地よいだって
ちょっと嬉しいね
とか言っちゃう気持ち悪い笑いになっちゃうちょっと恥ずかしい、
ね、ちょっとなんか向き合ってるからお互い顔が見えて嫌、うん、じゃないけど嫌なんだよね
ニヤニヤしちゃうからって恥ずかしいんだけどさあお便りどんどんいただいております。
続けてもう、は
い、
とりあえず先にどんどん紹介していますね、はい、続きまして富山県にお住まいのクリスマス村さん、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。滝沢さん、ワンコさん、山本さん、こんにちは。
こんにちは。
143、144回放送来ましたよ、
はい、
夢かな名作ライバリー早くも第2弾、今回の朗読を聞いての感想を送りますねといただきました。3人の朗読の印象ですが、確実に前回よりもさらに上手くなったと思いますよ。
マジか
お褒めいただきましてありがとうございます、ね、このままいけば公開朗読会の開催も夢じゃないのでは。
おー、でっかいとこ来ちゃった、
ね、その時には私も見に行きたいので早めの告知をお願いしますね。
富山から来てください。
富山からね、ありがとうございます。
やったね。やるときはぜひ早めに告知します。
はい、やる
やろうよ
、はい、
まあ、今後ね、
今後ね、はい、3人それぞれの感想ですが、滝沢さんは間の取り方が素敵ですね。
お、
ところどころで挟む一瞬の沈黙、瞬間的に何があるのと聞き手に思わせるこの絶妙なタイミングは、物語を何度も読んで内容を理解していないとなかなかできない気がします。今のは内容読んでたんだけど切りどころ間違えましたすいません
褒められたから動揺してるんで
しょ。ちょっと動揺しちゃった。滝沢さんは意外にも努力家なのでしょうか。
意外
だったんだ。私普段変だからね。
変だから、そんなことはないよ。
ありがとう。
してるよ、はい、ちょっとね、ちょ様子がおかしくて
続きまして、
はい、
ワンコさんは安定して何役もこなせていますね。
へい、
声のバリエーションをまたしても聞かせてくれました。
イ
エーイ、幼い小狐役から帽子屋のおじさんナレーションまで、とても一人で演じているとは思えません。
やったね、
ワンコちゃん実は3人いるんだよ。
そう、実はね、増えるの役ごとに
ね、狭くて大変だったわ
そう、ぎゅうぎゅうだったよね、う
ん、いや、わかんないちょっと様子がおかしくなってきた特にナレーションの声はワンコさんの地声とは全く違うので、聞きながら誰と思ってしまいました。
え、そう、
うん、私思わなかった。
うん、別に思う
多分普段喋ってるからだね。
あー、どうなんだろう、
何なんだろうね、
そんなに違う。でも よそゆきの声
だったんだもちろんこれはいい意味ですよってことでした、うん、そして山本さんの今回はきっこと良きムードメーカー的な存在ですね、うんうんうん、とても落ち着いたトーンで淡々と読み進めたかと思いきや、ビブラートを聞かせた歌声で聞き手の興味を一気に引きつける。
笑いすぎだよ、
あれ
だってニヤニヤしてるニヤニヤしてる、
あれはしおりさん緊張のあまり
震えてた、ね、
本当にあの声だけじゃなくて体も震えていたので、
プップルだったよね。
でもそういう風に聞こえたんだね。
いや、
わからないね、
いい風に撮ってくる、うん、何がどう転ぶかわかんない。しおりさん聞いてるかな、ここにいないのが残念だね。
巧みな技と評価してくれました。
素晴らしい。
と疑いで可愛い頑張れと心を奪われたリスナーも多いのではないでしょうか。
おー、新しいファンが、
ね、増えたかもね。そしてこの歌がね、途中からハミングに変えてるんですけれども、うんうん、これについて、続く私のセリフとクロスフェードさせるという高度な技術を盛り込んでいるというふうに聞いていただけて、
素晴らしい、
すごい嬉しいです。
そう、狙い通りです。
狙い通りですね、はい、さすがミュージシャン、ドラマーしおりですね、という。
そう、しおりさんね、もともと音楽をやってらっしゃいましたからね。
なんかね、ドラムやってたんだよね。
センスが多分抜群に光ったんだと思います笑わない、
わかんない。もちろんこれは滝沢さんとの息が合わなければできないことなので、うん、3人の仲の良さも垣間見えた気がします、うん、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうだね、息ぴったりじゃないとなかなか 次への受け渡しがスムーズにできないですからね、う
ん、順番で読んでたからね、
うんうん、いやいいね、いいね、すごい細かく分析してくれたってありがとうございます。
クリスマス村さんは割と細かく本当に聞き込んだお便りをくれる方ですね。
すんごいなんか、うん、毎回こういうことをやるとすぐにお手紙くださるんですけども、うん、今回は前半の時来なくて、うん、ひょっとして全部前後編をだから聞き終わったら来るのかなって思ったら本当に後半のこの間のね
配信終わった速攻来ましたね。
の日にすぐ来て、うん、はやっぱりって思って
ありがとうございます。
超素早い、はい、ありがとうございます。
今回は何を入れるのかとね楽しみにもしています。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。毎度毎度、
はい、そして時間的には最後になりますね、はい、続きまして東京都ジャック・イナバウアーさん、
はい、ありがとうございます。
イナバウアーさんもよくいただきますね、うん、ありがとうございます。滝沢さん、ワンコさん、山本さん、こんにちは。
こんにちは。
夢かな143、144で放送された名作ライブラリー人民南吉作手袋を買いにとても良かったですよ。
ありがとうございます。
3人の素敵な朗読を聞いて心がほっこりしたリスナーもたくさんいらっしゃると思います。もちろん私もその一人前回の宮沢賢治作山梨はあまり絵本にはならない作品ですが、うんうんうん、手袋を買いにはいくつか絵本も出版されているので小さいお子さんがいらっしゃる方は絵本を見せながら聞かせてあげるのもいいかもしれません。
やった
すごい、
なんか新しい読み聞かせタイプきた。
そうそうCD 作りたいワンコちゃんの願望がね。
いいね、
うん、
作りたいです ね、 ね、
これは保存版ですね。
いいですね。
決して150回記念ロムをロムプレゼントを促しているわけではない促しています。
欲しいと、はい、促しています、ね、
はい、いただきました。検討します。
そうだね、もうすぐそういえば150回なんだね。
大体忘れちゃうんだけどね。
そうそうそう、
はい。今回新見南吉さんの作品が取り上げられたので、うんうん、それにちなんで同じ作者の作品を私のおすすめとして紹介したいと思いますと、
すす
いっぱいいただいて長いので
い
ませんね、ごめんなさい省略します
でもすごい素敵な作品を紹介してくださって、知らないやつもあったんでね、うん、早速読んだんですけどとてもいいお話が
ありました。
ありました。
でこれをやることがあったらぜひまたこの時いただいたお便りの内容を紹介したいと思います、
うんうん、新見直樹さんこんだけね
やっぱ絵本作家 ね、
ね、
素晴らしい作品を書かれててとにかく情景描写が美しいので、
そう言葉がとても美しいよね。
ああいう美しい言葉を喋っていると、うん、なんか
心が浄化される
心が浄化される
乱れた日本語を喋らないようにしよう普段から
いい言葉を喋るのは大事だと思います。
綺麗な、ね、日本語ってやっぱ美しいなって思いますよね、うん、ああいう名作を読んでいると、
はい、美しい言葉で締めていただきました。季節は秋です。芸術の秋だけでなく鑑賞の秋も楽しみましょうね。
鑑賞、鑑賞の秋とは
センチメンタル、
あ、そっち、
うん、
見る方じゃなくて、
そうそうそうそう、
ほほ、
う
ん、
の秋も楽しみましょうね。
なんかちょっと切ない感じに、うん、物悲しい秋、まあ、ね、ちょっと秋はちょっとね
なんとなくそうなるよね、
切ない感じが合う、うん、あえてちょっとそこに浸るみたいな。
なぜなのかしらね、
なんだろうね、うん、このちょっと木枯らしが吹き冬の始まりでもそこまで寒くないみたいな、うん、冬まで行っちゃうと寒ってなるんだけど、
そうそう、この冬はさ別に寂しい感じじゃないじゃない。秋の物悲しさって独特だよね。
でもこの物悲しさっていうのは、うん、日本だけなんですかね。まあ四季があるっていうのももちろんだと思うんだけど、うん、四季折々でやっぱりちょっとした感情があるじゃん。春はちょっと陽気だし、
うん、
夏はもっと言うかバリエーションがなかった春はちょっとなんとなく新しい始まりみたいな感じで、
ね、
始まりね、うん、なんかちょっと
出会いと別れもあるしね、
暖かい感じになって、うん、夏はちょっと元気いっぱい、うん、秋はちょっと寂しくて、うん、冬は何だ、
冬は何、冬生まれのワンコさん何ですか。冬は
寒いごめんなさいね、ボキャブラリーがな
くて今すごい嫌な顔しましたね
冬は確かになんか、まあ、寂しくないといえば嘘にはなるけど、うん、でもそれもそれであったかいものをね食べたりみんなで妖精集まったり、
そうね、冬はこういう感じですっていうのに誰もが使うような感情を表す言葉がないね。
確かに冬は、ね、まあ地方によって冬の感じ方がだいぶ違うかも。冬は、
まあ、
特
に確か
に、ね、雪深いとこだと大変だし、もう命に関わったりするし、うん、ね、なんか別に沖縄とかだったらそんなに寒くもないしさ、
うん、なんだろう、冬を表す言葉を密かに今募集かけようとしています
冬はどんな気持ちになりますか、
うん、なんだろう、
なんだろうね、難しいかも確かに、
うん、私高校生の時は冬は思いやりをなくすつ季節と言っていました。
どういうこと、
高校生ぐらいって友達と連れ立っておトイレ行くじゃない、
うん、
だけど冬になると
寒い
寒いから行かない
それ思いやりなの分かんないけど、そういう季節で測る思いやり、
高校生的なね。はい、ということで名作ライブラリーにお便りを
美しくない終わり方
ごめんなさい。じゃあ稲葉さん、はい、最後の一文、それでは自節柄ご自愛のほどをといただきました。
美しい、
美しいですね。ありがとうございます。
ご丁寧にどうもありがとう、はい、
たくさんお便りありがとうございました。
美しい言葉をこれからも、ね、ここのトークとのギャップを生かして頑張っていきたいと思います。
はい、夢かな放送局、はい、後半まだまだ続きます。